starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年はテレビが発明されてから100周年となる節目の年です。テレビは今から100年前の1926年、スコットランドの発明家、ジョン・ロジー・ベアード氏によって発表されました。当時はテレバイザーという名称で、強力な照明を要したため、被写体には人形が用いられました。それから100年が経ち、今テレビは私たちの日常に欠かせない存在となっています。オーストラリアに住む人々は地上波や見逃し配信のテレビを1日あたり2時間半から3時間視聴しています。ストリーミング配信を加えると1日6時間に達するとする統計も出ています。1926年1月、ロンドンのフリスストリートにある研究室で歴史が動きました。後のテレビとなる装置の公開実験が世界で初めて行われたのです。当時はテレバイザーという名称で、発明したのは実業家で発明家のジョン・ロジー・ベアード氏でした。イギリス国立科学メディア博物館でキュレーターを務めるルイス・ポラード氏は、このテレバイザーは機械式で、画期的ではあったものの操作は極めて複雑だったと話します。非常に専門的で複雑なものでした。ベアード氏はこの分野の先駆者であったため、機材の多くをゼロから作るか、研究室にあるものを代用するしかありませんでした。当館にある装置には古い帽子の箱や自転車のランプの一部が使われています。前代未聞の発明であったため、部品を店で買うという選択肢がなく、まさに手作りだったのです。1936年、イギリスの公共放送局 BBC が世界で初めて定期的なテレビ放送を開始しました。しかし、当時の映像を見ると、テレビはあくまで珍しい見せ物として捉えられていて、ラジオ放送の邪魔者とみなされていた様子が伺えます。
The BBC's first regular television broadcast began on the 2nd of November 1936. Introduced
by BBC の定期テレビ放送は1936年11月2日に始まりました。司会はレスリー・ミッチェル氏でした。もちろんカラーではなく映像は白黒。皮肉屋に言わせれば黒と濃いグレーでしたが、回を重ねるごとに鮮明になっていきました。放送時間は1日2時間でした。1938年、ベアード氏はニュース映画を通じて、オーストラリアとニュージーランドの観客に語りかけました。これらの国でテレビ放送が始まったのは、それからおよそ20年後の1956年のことです。
It is now 12 years ago since I produced the first little...
私がこの細やかにちらつくテレビ映像を作ってから12年が経ちました。今、ロンドンでは日々2度行われている定期放送を数千人が見ています。テレビは科学的な珍しさから商業的なサービスへと成長しました。現在、電波の届く範囲はロンドン周辺の30マイルに限られていますが、1928年には太平洋を越えて映像を送ることにも成功しています。実験的なものでしたが、将来のことは誰にも予測できないでしょう。初期の映像には腹話術の人形が使われました。当時は被写体を燃やしかねないほどの強烈な照明を要したためです。しかし、1953年になると技術は飛躍的に向上し、BBC は当時最大規模の野外中継として エリザベス2世の戴冠式を放送しました。また、映像は記録され、世界中にも届けられました。
Any TV camera in the UK that could be mobilized was mobilized for use during the coronation.
イギリス国内の動員できるすべてのテレビカメラがこの戴冠式のために集められました。非常に大きなメディアイベントであったため、今でも多くの人が覚えています。博物館では何百万人が見届けたと説明していますが、あまり知られていないのが、この頃のテレビはベアード氏によるテレバイザーよりは大きかったものの、それでも非常に小型で、現代のテレビの半分、またはそれ以下の大きさでした。記録によると1台あたりに17人も集まってみたそうです。当時の人々にとってこれはテレビが日常生活の一部として定着する大きな起点となりました。一部の人が持つ珍しいものから我が家に置きたいものへと変わったのです。これがイギリスでテレビが普及した決定的な理由でした。次の革命は番組を高画質で記録し、後に放送できるようになったことでした。放送品質に耐えうる最初のビデオレコーダーは1956年にアメリカの放送局 CBS が導入したアンペックス VRX1000 でした。アップライトピアノほどの大きさがある巨大な機械で、当時の価格は5万米ドル。今の価値に換算すると90万オーストラリアドルに相当します。一方、ベアード氏も早くから記録の重要性に着目していて、何年も前に独自のシステムを考案していました。
He was also really, experimenting with the idea of being able to record television signals because in those days,
当時は全ての放送が生放送でした。膨大なデータを保存する術がなかったからです。ベアード氏はフォノビジョンと名付けたシステムで、映像と音声の両方をレコード版のようなディスクに記録する実験を行っていました。興味深いことに、当館が所蔵しているそのディスクの内容は、ベアード氏の滅後、長らく再生できていませんでした。彼は独自の記録方法を使っていたため、我々にも解読する術がありませんでした。本人も成功したかどうかわからなかったでしょう。ずっと後になってようやく実際に機能していたことが証明されたのです。白黒のちらついた映像から手のひらで楽しめる高画質のカラー映像へ。映像メディアはこの100年で実に長い道のりを歩んできました。以上、 SBS ニュースアラン・リーによるリポートを SBS 日本語放送尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.